古鲁帕里扬伊达冈阿瓦乌姆萨库拉吉拉阿朗基卡姆伊玛乌西里卡阿亚伊コシネレ。
イランクラプテ、おはようございます。2018年7月8日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシ、第207回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に、帯広市の FM イングでは第3日曜日に、神戸市のインターネットラジオ FM ワイワイでは第3土曜日に放送されます。 FM ウィングと FM イーニワでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。ここ数日間の豪雨で、北海道では旭川市や留萌市などで水害の被害が出ています。本州では広島県、愛媛県、岡山県、京都府、山口県などで大勢の方が亡くなっています。被災者の方々にはお見舞い申し上げます。アイヌ語で7月はモニオラップと言います。それでは1時間お楽しみください。
ニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、6月2日付北海道新聞マドランより、ウタリ、アイヌ語で同胞の意味です。ウタリと題した記事をご紹介します。5月30日夕方、千葉県内の病院、がんで入院中の会社員佐藤誠さんがかすれた声で言った。感動です。視線の先には、見舞いに訪れた俳優でアイヌ民族の宇梶隆さんがはにかんでいた。だって俺たちウタリじゃん。千歳市出身でアイヌ民族の佐藤さんは、約10年前、妻ヨシコさんとの出会いを機に千葉県へ。昨年5月に大腸がんが発覚し、進行度は最も重かった。今年3月から入退院を繰り返す。佐藤さんは宇梶さんのファンで、ヨシコさんが5月中旬に、少しでも主人が元気になれば、と、宇梶さんに夫のことを伝えた。宇梶さんは、5月は休みがなく、6月には行きたい、と応じたが、佐藤さんは5月24日に一度意識を失った。余命数日。翌日、佐藤さんの耳元で囁いた。宇梶さんが来るよ、頑張って。その時、佐藤さんは反応しなかったが、26日に意識を回復した。宇梶さんは海外から帰国直後の30日に病室を訪問。よしこさんが作った民族衣装に、復活との文字を添え、サインを書いてくれた。佐藤さんの手を握り、また来るね。佐藤さんは声を振り絞った。アイヌの力をいただいた。最高です。本日二つ目の記事は、6月7日付、北海道新聞ヒトランより、世界先住民族観光サミットに参加した広野博さんをご紹介します。観光振興を民族の自立につなげたい。釧路市の阿寒湖温泉を拠点とする阿寒アイヌ協会会長、世界先住民族観光連盟が本拠地ニュージーランドで4月に開いた観光サミットに参加し、思いを強くした。サミットには20カ国、地域から約300人が集まった。ニュージーランドのマオリは、自ら観光施設を運営し、利益を民族の教育や福祉に活用する事例を報告した。目指す姿だ、と感じた。釧路市生まれ、8歳で市街地から母方の親族が住む阿寒湖温泉へ移った。祖父はアイヌ文化伝承に尽力した故、山本佑家氏。だが、少年時代、民族の自覚はなかった。東京の建設会社で働いていた30代の頃、 都内でアイヌ料理店の移転を手伝った。店に来た同胞の多くは、差別のため故郷を離れていたが、誰もが自然を敬う民族への誇りを熱く語る。語れる知識のない自分が恥ずかしかった。歴史や古式舞踊を学び始め、2008年に両親の待つ阿寒湖温泉に戻った。アイヌコタンで古式舞踊の踊り手になった後、阿寒アイヌ工芸協同組合の職員に、舞踊や民族料理の講師も務め、今やコタンのまとめ役の一人だ。アイヌ文化の案内人を養成し、丸木舟など民族文化を取り入れた体験型観光を目指す。ターゲットは外国人観光客。アイヌ民族が、アイヌ文化が世界に認知されれば、民族の自信になると信じる。父と妻、中学1年の長男と暮らす53歳。本日3つ目の記事は、6月17日付、北海道新聞より。命の恵み、カムイの贈り物。銃の小銃が獲物を捕らえた。100メートルほどか。バーンと銃声、硝煙が立ち上がる。よし、当たった。アイヌ民族のハンター、門別敦さん。寮で生きるアイヌは数少ない。日高管内ピラトリ町二部谷の山林。結婚をたどり、急斜面を降りる。メスのエゾシカが倒れていた。カムイ、神に感謝し、自然から必要なだけの命をいただき、自らの命へとつなげていく。門別さんが祈りを捧げる。自分のところに来てくれて、どうもありがとうございます。また来てください。初めてアイヌを取材してから30年近く、状況は大きく変わった。民族の精神世界を受け継ぎ、たくましく、伸びやかに生きる現在のアイヌたち。多くのアイヌが暮らす二部谷を訪ねた。ハンターの門別さんは、民族文化の根幹に狩猟があるという。子供の頃、山で見た鹿を捕りたいと思った。建設関係の会社で働いていた時に、鹿狩りに誘われ、秘めていたものが目覚めた。民族の誇り、自分がやる。会社を辞め、3年前から、寮で妻と子供3人の家族の生計を立てる。四輪駆動車で山を駆け、年間を通して鹿を追う。1876年、明治9年、開拓使は、北海道鹿猟規則で、アイヌが猟で使っていた毒矢を禁じた。以後、弓を使った猟は行われなくなった。猟のやり方は変わったが、カムイへの思いは変わらない。いつか弓猟も復活させたい、と語る。猿川近くで農業を営む貝沢太一さんは、昨年からアイヌの暮らしの一端を体験するシケレペキャンプを近くの森で開催。弓を使った火起こし道具を作ったり、雑穀の稲きびの種まきと収穫などを行ってきた。貝沢さんの水田からは、二部谷ダムが見える。建設をめぐる二部谷ダム訴訟は、1997年の判決で初めてアイヌを先住民族と認めた。父の光一さんは、亡くなった祖父から裁判を引き継いだ原告の一人だが、貝沢さんは、父も祖父も尊敬する。でも自分には自分の生き方がある、と語る。大学を卒業後、16年間研究施設でアイヌ文化を研究。それが自分の義務のように思っていた。8年前、二部谷に戻り、アイヌって面白い、と素直に感じた。いろいろなアイヌがいていい。同胞たちにもそう伝えたい。ゲストハウス、二部谷ヤントに泊まった。茅野茂、二部谷アイヌ資料館の敷地内で4月にオープン。アイヌ初の国会議員だった故茅野茂さんの孫の君弘さんが営んでいる。伝統家屋の地勢に並んで立つヤント、宿。僕らの普段着の生活の中からアイヌ文化を感じてほしい。文化の形は変わっても脈々と紡がれていく。と君弘さん。民族の伝統の地に吹く新しい風を感じた。本日4つ目の記事は、6月23日付、北海道新聞日高版ヒトランより、ビラトリ町の川田の英子さんをご紹介します。安平町で5月に開かれた第1回 十勝馬歌日丹地区大会一般の部で優勝した。拳の効いた歌声を披露し、馬の親子が牧草をはむ様子を情感たっぷりに歌い上げた。家族の協力や仲間の励ましのおかげ、一生懸命に頑張ってきてよかった、と笑顔を見せた。民謡の世界に足を踏み入れたのは45年ほど前、農業を営んでいた実家で母親に勧められ、冬の農閑期の趣味として始めた。町内の教室に熱心に通って喉を磨き、各種民謡大会に出場を重ねてきた。今年2月、長年の実績が認められ、念願だった北海道民謡連盟最高師範の称号を得た。民謡は歌うほどに難しさがわかり、奥が深い。今後は後進の育成にも励みたい、と話している。本日最後の記事は、7月1日付、北海道新聞より、アイヌ文化守る古老を追う、記録映画を上映、ビラ取りで撮影100時間。アイヌ文化保全や伝承に取り組む日高管内ビラ取り町の古老らを追い、日常生活や地域の活動などを映像で記録したドキュメンタリー映画、アイヌ、人が完成し、道庁二豚の猿川歴史館で6月30日上映会が開かれた。町内外から約100人が訪れ、じっくり鑑賞した。アメリカ、ニューヨーク在住の映像作家、溝口直美さんが制作。コロンビアの先住民族が題材の作品を制作したことがある溝口さんは、アイヌ民族に興味を持ち、2016年に撮影を始めた。アメリカからビラ取りを何度も訪ね、季節の催しや伝統行事などを100時間以上撮影、それを1時間21分にまとめた。アイヌ語普及やアイヌ文化伝承活動に精力的な80代の頃4人を追い、日々の思いも紹介した。撮影にはたくさんの町民が協力。前編にムックリ、口で奏でるアイヌの楽器などの美しい音色が流れ、上映が終わると大きな拍手が沸き起こった。町内の保育士、山下雅代さんは、古い映像なども織り交ぜ、懐かしく見入った。貴重な資料になると思う。映画で紹介された古老の一人、川名の和信さんは、地域の宝物になった。多くの人に何度も見てほしい、と目を潤ませた。溝口さんは、今後も道内外で上映会を開く予定だ。以上が本日のニュースですが、四郎さんコメントをお願いします。
はい、今紹介のありました溝口直美さんが作ったアイヌ人という記録映画ですけども、非常にいい映画だなと思います。まあその中で鍋沢保さんという方も紹介されていたんですが、鍋沢さんは4月30日に、お亡くなりになったんですけども、まあ記録として残ったという意味ではいい作品だなと思っております。
はい、ありがとうございました。それでは2つ、イベントのご紹介をします。同日7月22日に行われる2つのイベントなんですけれども、1つ目は例年行われておりますビラ取り町立二豚にアイヌ博物館と二豚にアイヌ語教室の共催による博物館巡りバス遠足です。今年は7月22日8時出発で、北の国からでおなじみの富良野方面を巡ります。行き先は富良野市博物館、上富良野町土の館、後藤澄夫美術館、美瑛町色彩の丘、美瑛町拓真館となっております。7月14日までに二豚にアイヌ博物館までお申し込みください。2つ目のイベントは少数民族懇談会主催によるシンポジウム、アイヌの視点で問う北海道150年です。こちらは7月22日の午後1時から4時まで、札幌エルプラザ4階大研修室で行われます。講演がまず行われまして、苫小牧駒沢大学教授の植木哲也さんがお話をします。その後、少数懇副会長の滝沢忠さんがコーディネートし、ビラ取りアイヌ遺骨を考える会共同代表の木村文夫さん、浦幌アイヌ協会会長の佐島正樹さん、フンペシスターズの原田菊江さん、 アイヌ文化財団の山田美里さんが参加されて、シンポジウムということで行われます。同日開催ですので、ご興味の向きで選び、ぜひご参加ください。担当は仙石ゆう子でした。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は、二部谷小学校教頭の小松和弘さんです。おはようございます。
おはようございます。イランカラプテー。
イランカラプテーというふうに言われまして、こちらもじゃあイランカラプテーですね。私はですね、常々小松さんを小松さんと呼んでるので、本当は先生と呼ぶべきかもしれませんが、小松さんと呼ばせていただきますね。まず、小松さんはどちらのご出身でしょうか。
生まれも育ちも札幌です。
札幌、
はい、
じゃあシティボーイっていうことですね。
とりあえずそういうことになってます。
そういうことになってます。それでは、続けてお話を聞きたいと思いますが、小松さんはですね、アイヌ文化やアイヌ語に興味を持ったきっかけは何だったのでしょうか。教えてください。
はい、大変難しい質問だなと思いますが、まあ、私の人生の中で数え切れないほどきっかけがあったと思うんですけども、
はい、
その中で、自分が大学生の時に、
はい、
まあ、アイヌ文化に興味がある同級生や先輩や先生が私の周りにいたのが、大きなきっかけかなと思います。
なるほど。大学はどちらですか？
最初は北海道教育大学です。
なるほど。
そこで、まあ、まあ、同級生が、アイヌ語学者のチリマシホの著作集を読んでたり、あと、大学の先生が、アイヌの怪人、イボシ・ホクトの本
を読んでたり、なるほど。ほうほう。
あと、まあ、一番影響が大きいのは、先輩なんですけども、
はい、
まあ、下宿に遊びに行くと、
はい。
茅野しげるさんのウェーペケで集大成を
結構のマニアだね、きっとね。
田村鈴子さんのアイヌ語入門。
はい、
で、当時、始まったばかりの、茅野しげるさんの STV のアイヌ語ラジオ講座を聞いてたり。
ああ、なるほど。まあ、
後に、まあ、学芸員とか大学の先生になって、まあ、カラストアイヌのトンコリの伝承研究とか、あるいはこう、アイヌ語学校の吉田巌先生の研究とかした、そういう先輩がいたりですね。あと、まあ、当時の北海道歌理協会、理事長の野村さんとか、
はい、
それこそ千葉翔さんの奥さんの萩中さんとかの、
はい、
講演を聞いたりするそういう機会があったんですね。まあそれが大きいかなと思いますね。
なるほど、すごいですね。まあわかりました。はい、次にちょっとお聞きしたいんですが、様に小学校で教えていた頃、アイヌ語弁論大会イタカンローへ教え子たちと出場して最優秀賞を取ったことがありましたよね。その辺のいきさつというか、お話を、教えてください。
はい。これもまた難しい質問かなと思って。まあ、20年ほど前ですね、第3回のイタカンローで、
はい、
子供たちと出て、最優秀賞をいただいたんですけども、
はい、
実は私2回出ているんですね。
なるほど。
その前の第2回の時に、たまたま日高の浦河町で開催された時に、
はい、
ま、出なきゃということで、様にアイヌ教室ちょうど始めた頃だったんですけども、
はい、
まあ、代表して出ることになってですね、まあ、様にでの活動のこと、それから、まあ、誰でもいつでもどこでも、アイヌ語が学べる、アイヌ文化が学べる環境になってほしいなとか、学校でも日本の言葉としてアイヌ語が学べる、そういう環境ができるがいできたらいいなっていう、そんな話をしたのを記憶しています。そして、その時の審査委員長が、茅野茂さんでした。まあ、審査の結果、の発表でですね、まあ、賞には入らなかったんだけども、特別、良かったねということで、公表いただいたのが、を記憶しています。
なるほど。で、その最優秀賞を取った時の話も教えてください。
あ、で、それが縁でですね、まあ、アイヌ語様日本言の、その、調査をすることになりまして、アイヌ語教室の教材集めといいますかね。で、それの一環でですね、まあ、板関楼に、出るには、まあ、いくつかこう、意図を持って出ました。まずその、アイヌ語復興のために、頑張ってるぞっていう、そういうアピールをすること。それから、サマニで記録された古書文言を公にすること。そして、自分がその、前の年に、述べたことを実践することという、そういう意図を持ってですね、出ました。それで、まあ、弁論大会のその本命はですね、実は様にのその、交渉文言を発表するのが目的だったんですけども、まあ、おまけみたいにしてですね、まあ、まあ、子供たちと、先生二人、私含めてですね、まあ、交渉文言を二つやるとこう重なってしまいますので、まあ、寸劇にして、楽しくやったんですけども、予想以上にですね、子供たちが、素晴らしい、発表をしたもんですから、最優秀ということになりました。
なるほど。あの時は確かリッチュナーの神からでしたよね。
千歳の中本睦子さんが、やられた、中身の神から
な。なるほど。ちょっとやっていただけますかね。一小節だけでいいんですけど。
あと、リットンナーアイヌゴータン、リットンナーチヌカンルスイーとかっていう感じだった
と思いますね。はい。わかりました。ありがとうございます。なんか、神湯から歌ってる時の方が声張ってますね。
ああ、そうですか。
はい。じゃあ、ちょっと次に進みますが、今年の4月からですね、二部谷小学校へ赴任されましたが、二部谷へは慣れましたか？まあ、地域、学校、両方を指してるんですけど。
はい。まあ、3ヶ月がたち、だいぶ、慣れてきました。最近ようやく、二部谷の地理もわかるようになってですね、来ましたけども、でもまだまだその、二部谷にいろんな、イベントとかで、イベントとか、まあ、様々なその、施設とかあるので、まだまだわからないことがいっぱいあります。でも、毎日なんか楽しく過ごさせてもらってます。本当に二部谷の人たちは優しくていい人が多いですし、気候もとってもいいところだなと思っています。
はい。はい。次の質問なんですけども、二部谷小学校の児童にはどのような期待をしていますか？これは先生という立場ですけども。
はい。まあ、二部谷小学校に来てですね、まあ、人数は少ないんですけども、一人一人が個性豊かで本当に明るい、元気な、そして、まあ、たくましい、子供たちです。まあ私の、まあ第一の願いとしては、まあ毎日明るく元気で、 元気に学校に来てくれることだなと思っています。その上で、まあ、自分で考えることや友達を思いやる心を大切にして、仲良く明るく元気に、学び合い、お互いに高め合っていってほしいなと日々、願っています。
はい、これ最後の質問になります。 FM ピパウシへ出演された感想をお聞かせください。
はい、いつも一リスナーとして、聞かせていただいていましたけども、本当にこの話し手として出演させていただいて本当に光栄だなと思っています。まあ、食べたところ話し上手ではないんですけども、リスナーの皆さんに分かるようにお話できたかなってちょっと心配ですけども、はい、まあ、私の拙い身の上の話をこう聞いていただいて本当に ありがとうございます。はい、
はい、本日のお客様は二谷小学校教頭の小松和弘さんでした。ありがとうございました。
そんなしのいやれいけれ
しげる二豚にアイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は初代館長の茅野しげるが収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また茅野しげるが外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野しげるの足跡をたどることができます。館内には茅野しげる検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。また公式ホームページも公開しておりますので、茅野しげる二豚にアイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円、館長在館時はご要望に応じ解説なども行っております。町立博物館や二豚に温泉ゆからとともにご訪問ください。
今日はアイヌがたどらされた150年の歴史を少し振り返ってみたいと思います。FM パウシ、リスナーの皆さん、いらんからくて、木村文夫の言いたい放題の時間です。今、平成から次の年号に変わろうとしています。時の流れるのは早いものです。明治維新以降、日本政府は私たちのアイヌも知り、アイヌの国を略奪、植民地化し、すべての権利を奪い、とどめを刺すかのようにアイヌの先人たちの遺骨を盗掘し、奪い、持ち去りました。その数は1500体以上にも上ります。日本政府は勝手に北海道と命名してから今年で150年になるとのことで、道内各地ではいろいろなイベントが催されようとしています。国民、道民はこの北海道命名150年の歴史をどう思い、どう考え、アイヌたちが辿った、辿らされた悲惨な歴史を振り返ったことがあるのでしょうか。江戸時代の幕末の探検家、
松浦武四郎への評価は様々です。ペリーの黒船来航時、彼は36歳。自分の国を憂う広告の師、水戸藩や幕府の隠密とか、蝦夷地アイヌモシリの開発、アイヌを広告の領民にすることを考えていたとか、アイヌのために何をしたとか、諸説あります。しかし、武四郎は28歳以降、6回のアイヌモシリ探検を通じて、アイヌ語を習得し、アイヌ語を流暢に話し、また函館開港後、幕府のお雇いになってからは、アイヌの惨状を見かねて、函館奉行に場所請負い人の悪辣なやり口を訴える願書を提出するなどの事実も残されています。この時代、アイヌを人として寄り添ってくれた数少ない真っ当な日本人だったことを私は評価します。しかし、北海道では150年式典に向けて必要以上に武四郎を称賛し、祭り上げ、歴史を歪曲してアイヌモシリで起きた残虐で卑劣極まりない歴史的行為をカムフラージュしようとする日本人が得意とするやり口には断固として声を出していかなければと思います。武四郎はアイヌのために何かをと思いながらも力及ばなかったという自責の念からか、うつ病を患い3年ほど家に閉じこもっていたという話を伝え聞きます。そのことからも武四郎はアイヌ、ネノアン、アイヌ、人である人であったと私は信じたいです。そんなことも含めて、武四郎の足跡には敬意を表する一人のアイヌです。なぜならば、武四郎がアイヌの手を借りながらも、北海道をくまなく回り、地図島に残したアイヌ語地名は、強制同化により、アイヌ文化を指定されていた当時、文字を持たなかったアイヌたちの思い、それは北海道の先住者はアイヌであり、アイヌモシリはアイヌのものであるという証を、今を生きるアイヌたちのために、日本人が残してくれました。これ以上確かな証はないのではと思います。武四郎は、旅の終わりに函館でこんなことを書き残しています。役人たちがアイヌの骨、血肉を縁石で飲み食いしている夢を見たと。まさに正夢だったのでしょう。ここから明治が始まり、アイヌにとって新たな苦難の歴史が始まりました。日本人にアイヌモシリを略奪、植民地化され、すべての権利を奪われ、強制移住、強制同化を強要され、不平等を強いられての150年です。この FM スタウシは、アイヌ語の復旧を目指して解説したのが私の仲人でもある、ソンノ・シーノ・ニシパ、偉大な人、今は亡き、茅野しげるさんです。茅野さんは生前こんなことを言っていました。我がアイヌモシリは、日本国に売った覚えも、貸した覚えもないと言っていたことを今思い出しています。リスナーの皆さん、今年は北海道と命名、150年とのことです。アイヌの歴史を深く掘り下げ、正しい情報をキャッチしてもらい、今後に生かしてもらえたらと思います。最後に私が 念仏のように唱えていることがあります。私たちに歴史を変えることはできませんが、歴史に学ぶことはできます。過去に目を閉じる者に未来はないということです。ケレケレ。
カムイユカラの紹介のコーナーです。本日ご紹介しますのは、茅野茂のアイヌ神話集、修正1、カムイユカラ編1より、アホクフ、カッコクカムイネ、私の夫はカッコウドリをお送りします。この録音は、1961年、昭和36年、黒川チネプさんによる、飾りです。ではお聞きください。
ノワオチアンテオコ、ノワオチソカロコ、ノワオトラノカイキ、ノワオホカヤカイキ、ノワオハントマニワノ、ノワオホスケワパティ。No, oh, 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 karwene. No, oh, oh, ya, oh, sa. No, oh, 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 re, poraipa. No, oh, oh, re, bousa. No, oh, oh, ya, oraipa. No, oh, oh, tanuskotoiwa.No, oh, 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 skoti ko kumpab. No, oh, 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 yus ko kumi. No, oh, 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 pumpana. No, oh, oh, hasi ko kumpab. No, oh, oh, yasir kumi. No, oh, 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 pumpana. No, oh, 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 karokini.No, oh, oh, he took me man, no, oh, oh, he don't go to No, oh, 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 na ipa kani. No, oh, 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 kuro kasike. No, oh, oh, he took me man. No, oh, oh, he ne yo kani. No, oh, oh, si ante machiNo, oh, oh, si so karmati. No, oh, oh, hita kastiki. No, oh, oh, hai pirkanona. No, oh, oh, rikun kantota. No, oh, oh, hokakukamui. No, oh, oh, toirwakneiwam. No, oh, oh, hoyananaikeNo, oh, pon you neklamui. No, oh, han erweni. No, oh, kamui masita. No, oh, hayai kotumka. No, oh, aunarayaka. No, oh, hisamrweni. No, oh, hainu masita.No, oh, hinkarankiko. No, oh, hai korosireto. No, oh, kamuishireto. No, oh, hakoyoyoisim. No, oh, tampekuso. No, oh, tanuskeyunno. No, oh, tisetoranoNo, oh, ranakiva. No, oh, yanakorokan. No, oh, rikunkantoan. No, oh, kakokamui. No, oh, kamui aona. No, oh, と三回生きり、のわおれ三回生きり、のわおひれとうち、のわおたんぱせかむい、のわおほっくんねとうかん、のわおこんわたねねくね。はい、くしんけね。ni sa taya ni na o wa o ri ki na ya kam no wa o yo ka ke kam no wa o hai no me no ko no wa o hai ne ya ku su no wa o ho ke sam ka si no wa o ra mo sma ma si no wa o hai no yo ka e ko no wa o hai te wa ne ya no wa o to ra na ya no wa o han i ha na ni no wa o so i to ra ya no wa o ka to ya ka di no wa o so mo ni ya ka no wa o ho yo ne yo run no wa o ha to ko ka ki no wa o si ki ra ta no no wa o yang ku ne na no wa o sa ko ro ka i te no wa o ho tu ne a ke no wa o ho no i ta ka ni no wa o ho sa no ko ka no wa o no ku ne wa no no wa o ho ku pai ni no wa o ka ko no ka no wa o ka mo i ko so nti no wa o si ko ka yo no wa o yo ki ra sa no wa o to ta ka ru no wa o ho re ta ka ru no wa o ka ko sa ri no wa o ri ki ma ya pa no wa o ayan te yo ku no wa o ha to ka ro ku no wa o i ta ka ki ko ru no wa o ho chi o shi no pe hi no wa o ru ya to ku ni no wa o i ku ru ka chi ke no wa o hi o pi sa sa no wa o ri ki mai sa no wa o ho ka ke ta no wa o ho ku ne to ka no wa o tu pe ke no pe no wa o re pe ke no pe no wa o ha ya i ko ran ke no wa o ho ya na na wa no wa o ho na i wa si no no wa o pi ka yo ka i ko no wa o ho ya ra ki ni no wa o ho ka ra ki ni no wa o tu ra no ya na no wa o tu pa re po no wa o ha ko ka ki ni no wa o si ti ra ta no no wa o ha na na ko ro ka no wa o ne u nan ku su no wa o ho em ti e no wa o ho pem ta su ni no wa o ha ki ro ki ni no wa o ta ne ya ne ik ni no wa o ho ne ya ya ku no wa o sin ri ma ti ru no wa o ka mu i ma si ru no wa o sa mo ya pa yan no wa o ri ku ka ta yu no wa o ka mu ha ku no wa o ri ki nan ko ne ko so apo ho ta ri a ma ne po to ne si ne so ka ko so a ma ne po ne wa sin ri ta ru ka mu i ma si ru sin ra pa ka ne wa ka ma ko so アポホエネワリコマシロンカモイマシロンイナワニトナタニエクラヤクネタンペポカコアコンカミワカムイタシタプカムヤコイタプトラノアイトナタンキコシナシコアイケシンキビ
それではここで日本語でお話のあらすじを朗読したいと思います。茅野茂のアイヌ神話修正10資料編よりアホクフカッコクカムイネ私の夫はカッコウドリ私は夫と仲良く暮らしていたがある日夫が物思いにふけり言い出しにくそうに語った。実は私は格好神の二人兄弟の弟。あなたの器量に見せられて結婚したけれど、父の言いつけで神の国に帰ることになった。あなたのところには心の優しいアイヌの若者をよこすので仲良く暮らしてほしい。と言って、天に登って行ってしまった。私は言われたように暮らし、二三人の子供を産んで、何不自由なく過ごしていたが、今は病の床にある。息子よ、娘よ、私はもうすぐ死ぬけれど、そうしたら、夫のいる格好神のところへ行くことになっている。だから、普通の先祖供養をしても、私はその供物を受け取ることができない。神の国へ、稲うや酒を送っておくれ。と、格好神の妻であった女が語った。格好神の夫が妻に本当のことを言いあぐねている心理描写の表現や、時間の経過を意味する表現がとても細やかに語られている。以上です。
第207回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。今日インタビューコーナーにご出演の小松さんにまずちょっとお話をしていただきます。どうぞ。
はい、今日はありがとうございました。ま、いつもリスナーということで、FM ピパルシー聞いてるんですけども、この1時間という短い時間の中で本当に盛りだくさんの内容で今日もこう地域のニュース、聞きながらですね、いろんなことが、あるんだなっていうことが改めてこう、分かったなと思いました。
はい、それでですね、小松さんはアイヌ語もいろいろ巧みに操ることできますし、高所文芸もいくつか語ることできると聞いてますので、ぜひ今日は一つ何か語っていただけませんでしょうか、ね。
それではイタカンローで最優秀取った時のもう一つの演目、それをちょっと触りだけやらさせていただこうと思います。
はい、お願いします。
石からこたん、こたんえとこ、あこほらりはおかん。パウ、パウ、石からこたん。パウ、パウ、こたんえとこ。パウ、パウ、あこほらり。パウ、パウ、おかやんあんあわ。パウ、パウハエエエエエという感じなんです。これは、サマニの、キツネのシャランケ、 のトゥイタク、こちらではカムユカラに当たるんですけども、
ここはトゥイタクですね、
はい、
なるほど。でもパウパウっていうのは同じですね、やっぱり。
ああそうですか。
うん、あの、あそっか、
スネの鳴き
声、スネの鳴き声、こっちはどうでしたっけ、あれ、うん、ああそっか、パウチョウチョパーフン、うんか、ちょっと違うね、やっぱり。パウパウじゃね。なるほど。いや、すごい上手ですね、やっぱりね。
いや、ちょっとね。
はい。まだ他にもできますか？もう一個。
もう一個ですか？
うん。
もう一個何いきましょうね。だから、ね。ちょっとパッと出てこないですね。リトゥンナーありますね。
リトゥンナー。はいはい。
ね、あ、そしたら、サマニの着々カムイって
ああ、なるほど。はい。
ね、着々、テータワの着々、ハウェアシアンカネオカイアンは着々。アンココタンチャクチャクというような感じの話で、これはチャクチャクカムイのカムイユ、
うん、これチャクチャクっていうのは何
ですね。
何を指すんですか。
味噌サザイという鳥だと言われています、うん、はい、
はい、いや今日はあれですね、アイゴの独演会になりつつありましたが、いやでも素晴らしいですよね。
とても楽しいですよ ね、
うん、事前に打ち合わせしないでもう直前に振ってるんで、ちょっと無茶ぶりのとこもあったかなとはちょっと思いますが、でも対応していただいてありがとうございます。はい、それでは続きまして、千石さんにですね、今日の放送のちょっと感想をお願いします。
はい、インタビューで今も登場された小松先生は、今私が勤めている職場に二豚の前勤めてらっしゃったので、同僚でいらっしゃったんですけど、校内で、北海道新聞の、土曜版の、アイヌの特集の記事なんかを貼っていただいてたりとか、こう環境整備もいろいろアイヌ文化を勉強するようなことに努力されていたり、あとなんか私はこっちのニュータニの方の、関係でアイヌ語について分かんないことあったら教えてもらったりとか、詳しい方だということは承知してたんですけれども、今回インタビューをお聞きして、その元となるところが、うんうん、その大学時代の経験
でいろいろ、すごいですね、やっぱりね、
初めて知って、うん、おおと思って、でもその時の本当に出会いがこうすごい恵まれているとか、周りにそんなにいろんなアイヌ文化、ね、うん、興味持ってる方がいらっしゃったことがすごいなと思って、
うん、いや本当そうですよね、うん、例えばチリマシオの著作集なんか持ってる人そんなにいないし ね、そういうのを見てたり、ウェペケレ集大成って昔もう何十年前に1万円もした本なんでね、あれ1万円、今も1万円って高額ですけど、40年も前の1万円ってのはもう相当なお金だからね、うんうん、でもそれを買ってね勉強した人いたっていうのはすごいですね。
まあそういうつながりから、ドイツの、まあ、アイヌっていう本が、もう30年ぐらい前ですね、
うん、
出版されたものを翻訳してくれという仕事が来て、それをやったのが縁で、飛田さんに教員として来ることに。
それ何、ドイツ語を日本語にするんですか。
そうですね。
じゃあドイツ語できるんですね。
ドイツ語昔やってましたね。
ああ、読み書き話すのも。
そうですね。
おお、すごい。
昔ですけどね。
多彩ですね。
もう、うん、
ね。
どんなクオイラです。
クオイラ。でクオイラって言うんです。忘れてはいけませんって言うんです。はい。いや多彩な一面をちょっとお聞きして。ね、はい、それではですね、次に、ひろこさん、はい、お願いします。
今の小松先生の話面白かったです。今日私言おうと思ったのは、今はすごく日本のあちこちで大変なことになっていて、警報が鳴らなかったために被害が大きくなったところとかもあるらしくて、
大雨の、
それで大雨のことです。大雨です。災害があちこちで起きていますが、 やっぱ被害の情報をそれぞれに拡散し合って、伝え合って、少しでも被害が少なくなるように、なればいいなと願っています。みんなでお祈りしたいと思います。
そういえば、京都もね、すごい大変でしたよね。なんていう川でしたっけ？
いや、私ね、鴨川はちょっと、なんていうかな、渡月橋っていうね、嵐山行くところの渡月橋が封鎖されたりとか、あって、今はなんかもっと福知山の方が、今なってるらしいんですよ。
ああ、なるほど。
はい。うん、は
い、いや、本当ね、京都出身ですからね。
なんかびっくりしたね、私に同級生に。
はい。ハラハラドキドキする感じ
ですね。うん、うん、そうでした。うん、うん。
いや、本当今回のね、この全国各地での豪雨っていうのはね、う
ん、びっくりですね。
うん、ちょっと大変だなと思っています。
うん、
はい。
はい。
今日はですね、盛りだくさんで進めてまいりました。今日小松先生にですね、みんなの前で打ち合わせもなしに突然やっていただきました。ちょっと無理強いもあったかもしれませんが、すいませんね。
さすが引き出しはです
ね。そうですね、まあいろいろそのなんて言うんでしょう、このラジオっていうのは声だけで言葉だけで伝えるという、そういう特殊なメディアですので、このアイヌ語をですね電波で載せるっていうのは、リスナーの方はやっぱり、お、ヤマト民族なのにアイヌ語できるぞって驚いた方もいると思うんですよね。ね。まあ私の勝手な感想ですけども。まあそういうことで、今日は、小松さんにはですね、いろいろなお話を聞かせていただいたということは本当良かったなというふうに思っております。それではですね、仙石さんから FM ピパウシのお知らせをお願いいたします。
はい。FM ピパウシからのお知らせのコーナーです。FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシは、月に1回、主に第2日曜日、ビラ取町二部谷より 76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また、録音により、神戸市長田区の FM ワイワイでは、インターネットラジオで第3土曜日に放送中です。帯広市の FM ウィングでは、76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FME 庭では、77.8MHz で毎週土曜日に放送中です。これらの放送局もインターネットラジオでも聞くことができます。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラ取町二部谷、二部谷子ども図書館宛て、FM ピカウシまでお寄せください。
FM ピカウシ第207回目の放送もお別れとなります。次回は1週間繰り上げて、8月5日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけー。